温泉沼にハマったさん、与謝野晶子の日本旅よ。
おわっ、ピン、
バーン。というわけで、はい、これ私テペトフミオ君の取材でございまして、はい、去る11月11日金曜日に、堺理性の森、
はい、
大阪府堺市堺区宿院町、
はい、
西にございます、まあ、我々も何度か関係させてもらってる、これ何、資料館、博物館、美術館、なんて言ったらいいんでしょうか、
ね、
まあ、地域にぎわい感みたいな感じなんでしょうかね。
まあ、あの非常に面白い、建物も面白いし、
そうですね、
やってるところがこと内容も非常にユニークで、
はいはい、まあ、そこの堺理性の森でですね、はい、
うん、
まあ、ただいま絶賛開催中の、うん、企画展に行ってきましたので、
はい、
今日はそのあたりをね、まあ、あのもうタイトル見たら分かる通りですね、まあ、あの与謝野晶子さんを主にあのクローズアップした企画展でございます。
今回はね、
そうですね、
は
いはいはい、でタイトル、まあ最初に申し上げておきます。企画展、与謝野晶子×吉田初三郎、
はい、
与謝野晶子の温泉紀行ということで、
うん、
これがですね11月の12日に、まあ、スタートということで、僕らが、取材した翌日から、
はい、
一般公開が始まりまして、ま
あ、内覧会というか、
ね、そうですね、
取材関係者に特別公開してくれはったってことですよね。
そうですね、
はい、
はい、そしてですね、終わりがですね、来年ですね、令和5年の1月15日の日曜日まで、
うん、
ということなので、うん、まあ、ぜひこのね、ラジオを聞いていきたいなという方はですね、堺理性の森まで行ってください。
いいところだし、まあ、いい旅が、ね、ショートトリップとしてで、適当ですよね。
はい、本当にあの、今の時期にぴったりの、まあ、展覧会だし、
はいはいはい、
まあ、堺っていう町自身もですね、本当あの、秋になると、いろんな紅葉が見れたりとかしますんで、まあ、さっきふみおくんが言ったように、ショートトリップをしながら、
はい、
で、また理性の森を楽しむと。で、また堺の町の、まあ、美味しい食べ物食べたりとかね、あの観光地行ったりとかっていうようなことが可能かなと。
そう、それと、まあ、全国の温泉にね、
あ、
この際、まあ、与謝野晶子さんっていうスペシャリストの方に案内してもらって、
いいですね、
吉田初三郎さんの絵を見ながらですね、
そうですね、
入った気持ちになって、まあ、あの余裕のある人は行くというね、
はい、
で、まあ、この陰気な陰気をぶっ飛ばすというね、
そうですね、
いい企画の展覧会でしたね、
はい、はい、まあ、とにかく温泉お風呂が大好きな与謝野晶子さんと、
ものすごいですね、
まあ、広瀬さんご夫妻なんですけど、まあ、特にあの晶子さんがすごいお風呂が好きみたいで、
はい、もうびっくりしますよね、
はい、もうあのちょっとハマりすぎちゃうと、
僕なんかもう、うん、とてもやねんか、あの人の真似はできないというね、
はい、
もう風呂はそんなに子供の時は嫌いでしたし、
そうですね、
温泉もあえて入
らん、カラスの行水ならぬ文雄の行水という、
いや、もう押さえつけてないとですね、五右衛門風呂から飛び出していくということで、
川は好きやったんですけど、
そう、
風呂は、
いや、もうああいうとこへ入るのが嫌いなんですよね。まあ、そのまあ、なんか僕は、こんな面白いこう展覧会に出会えたっちゅうも、この柳井さんというね、
そうです、
学芸員の方っちゅうか、
はい、
この方に出会えた結果で、まあ、それともう一つはもうこの吉田初三郎さんという人も、あんまり分散的なこと言うたらいきませんけども、
うん、
ものすごい人やなという ね、
うね、
この人の出会いも柳井さんのおかげなんですよね、
はいはい、なんでその、まあ、柳井一馬さんが何をこの展覧会で大事にされてるのか、
はい、
というようなね、ことも僕はちょっと日本でここだけじゃないかなと、
ね、それしっかりと言ってますね、
いうようなですね、
うん、
まあ、見る人のことを考えた、まあ、展示をされてる学芸員さんなので、
なるほど、
まあ、その方の解説を聞きながらですね、
はい、
今回はこの企画展を回ってみようかなと思っておりますので、
ね、アプローチが面白いですね、
そうですね、
大堺というところはね、
はい、早速ですけど、うん、まあ、僕ら大阪の北部に住んでますので、はい、堺の方まで行きたいと思います、
はい、
まあ、地下鉄に乗ってですね、
はい、
天王寺駅、
御堂筋線、
はい、御堂筋の大阪メトロ天王寺駅まで行きまして、はい、でここからですね、地下道を通りまして、阪海電車の上町線、
はい、
阪海電車っていうちんちん電車がございまして、
まあ、大阪唯一と言われてますね、
そうですね、はい、で阪海線っていう線と上町線っていう線があるんですけど、
日本を持ってます、
はい
はい、
天王寺駅前駅から出ておりますのが上町線でございますので、
はい、
まあ、そこまで乗り場まで行きまして、
はい、
で電車に乗りました、
はい、
はい、でずっと揺られること、まあ大体38分とか6分ぐらい、
まあそんなもんでしたね、
なんですけど、うんうん、宿院駅という、
はい、
堺市にございます、
はい、
駅に
宿という字の宿と病院の院とか
言
ってね、
宿院
という
、
まあ、大きな駅ですよね、
そうですね、
中心の駅の一つやと思いますけど、
そうですね、はい、あの、うん、本当にあの 目の前の交差点もすごい車の通りが多くて、やっぱりこう海が近いんで、大きなトラックとかね、牽引車とかが通りまして、そこに路面電車がこう横切る、フェニックス通りと、あとは大道筋ですかね。
そうですね。
まあそれがこうクロスするような場所でございます。
まあね、トラックとかも本当に大きな車が通るんですけど、その間を縫うて、
そうですね。
おばあちゃんがこうウバ車を押した人が通ったりね。
そうですね。
前回のところでもタイヤよりもね、背が直径低いような人がね、よちよち通ったり、自転車が行ったりですね、
そうですね、
まあ、一種さまざまな方が、ね、巨大な交差点を横断していくわけ
です。いや、もういつも言ってるんですけど、あの路面電車乗るだけでも、はい、もう本当価値あると思うん で、ぜひ皆さん、あの大阪の路面電車、まあ、いろんなところにね、路面電車ありますけど、はいはい、もう僕は大阪がナンバーワンやと思ってますので、
はい、
ぜひこれ楽しんでほしいなと思います、はい、
そういうようなユニークな乗り物に乗って、
はい、
宿員まで着きました。
やってきました。
はい。
で、あの、僕らね、あの、まあ、これ、電車の話あんましてないんですけど、実は、あの、この日ですね、あの、同乗者に、あの、留学生の方がたくさんおられまして、
はい。
はい。あの、引率の方が、まあ、留学生の方を連れて、
はい、
今からこの宿員のあたりを、こう、まあ、観光というか、
でしょうね。
まあ、されるような状況で、うんうん、僕はもう絶対この集団も、僕らと同じ宿員で降りたんで、うん、まあ、李承の森に行くやろと。
はい。
もう、ちょっこうするやろと思ったらですね、なんと和食 の、あのレストランに行かれておりまして、はいはい、まあ、結局まだこの李承の森で合流するんですけど、
でしたね、はい、あのね、外で何食べはったかね、はい、知りたいですね、
やっぱり、はい、あの最初は腹ごしらえということで、
ね、
はいはい、そこからですね、また李承の森で、まあ後で合流いたします、まあ、あの直接的な交流はないんですけど、
すれ違っただけ
です、ね、はい、あの僕電車の中でずっとあの動画撮ってたんで、なんかそれを留学生の方見てたみたいで、李承の森でこうすれ違った時にどっかの若い兄ちゃんが俺の方見てようってやってまして、あ、この人俺のこと見とってんのっていうようなことも、そういう開口ではないですけど、あの交流がございました。
インバウンドが始まってるということでね。
そうですね、はい、あの引率の方もすごい親切な方で、あのね、もうあの運転手さん最初にもお金全部16名って言ってましたね、あの多分自分も含めてやと思うんですけど、最初にもお金払って、
はいはい、
でも宿員駅を着いたらもうすぐにバーッとこう下車するっていうね、はい、形でございました、はいはいはい、まあ、僕らはちょっと宿員駅でですね、あの交差点のところでいろいろ半回転車取ったりとかさせていただいて、
うんうん、
で、まあ、信号渡ってですね、うん、ちょっと行ったところにございます、
はい、
堺李承の森にやってきました、
柳の木がありましたね、
柳すごいですね、
あれびっくりしましたね、川もないのに柳があるかという感じで、
そうですか、
昔あったのかもしれませんが、
はいはい、
それとその李承の森の建物がですね、なんか植物園のね、はい、なんか熱帯植物園みたいなガラス張りでね、
あ、いつも
独特のあれは雰囲気のあるいい建物ですね、
本当にあの遠くから見てもすぐ分かるし、うん、はい、あれは本当にいい建物 で、はい、で隣にね、某コーヒー店がありますんで、
そうそうそう、はい、粘れるとこね、
そうですね、はいはい、あとはそのね、留学生の方が行ったの和食のお店も
佐藤はね、
佐藤、はい、ね、
道路挟んで向こうに
あるんで、
メインストリートですね、まあ、堺の方、
そう、そうですね、うんうん、あのそういう意味でちょっとなんかお茶しながらね、
うん、
ちょっとそのお茶の終わりに李承の森行こうかなっていうような、そうそう、なんかスタイルもありかなと、
まあ、道路の真ん中にフェニックス通りと、フェニックスがいっぱい終わってね、
そうですね、
堺は何があっても滅びん年やということ で、フェニックスということなんですけどね、
ああそういうことなんですね、
そういうことですよ、
不死鳥ってやつ
ですね、不死鳥で、まああのね、戦国時代にも焼かれましたし、
あ、
まあ、第二次世界大戦で丸焼けになった、
前回ね、はい、前回それのそれで、あのなんかあれ、あ、あれはあれか、その戦国時代に丸焼けになった時の地べたに埋まった陶器を、
陶器茶碗で、
はい、それの展示会をに文雄君が取材行ってくれたんですよね、
あれも良かったですね、
直近で言うとね、
そうそうそうそう、
この堺李承の森、
そうそうそうそう、
でそれぶりという、文雄君はそれぶりということ
ですね、だからそういう時でもね、
はい、
何があっても堺というのはもう蘇るというか、もう非常に元気を出すということで、フェニックスを植え張ったんですよ。
なるほど、ね、
まあ、そういうことも、まあ、その、ね、係の人に聞いて、僕も受け売りですけど、
はい、
今、ご発表いたしました、
はい、
まあ、そういうええ環境の中にありましたね、
そうですね、はい、で、まあ、李承の森さんの今、の森の建物の中に入るんですけど、その前にね、はい、入る建物の目の前にこう広場がありまして、
はい、
あのテントが張ってあってね、
はい、
なんかやってるんですよね、よく見たらね、うん、なんか自動運転のなんか実証実験みたいな、うん、受付をしてて、
はい、
あれなんか今堺ってそういう、まあ、車かなんかバスか分かんないですけど、その、まあ、無人 運行みたいなことに挑戦してんのかなと、ね、結構人がずらっと並んでて、
う
ん、
そうですね、
もしかしたらあそこ受付したらその自動運転のバスとか車に乗れたんかなとか、
う
ん、
あ、かります
ね、まあ、僕らはねこれから取材がありますんで、あ
のそれとベロタクシーみたいなのも置いてましたね、うん、
ありましたね、
足で漕ぐようなね、
人力、うん、もしかしたら アシストあるかもしれないですね、電動アシストあるかもしれないですけど、
そこら詳しい車でも、まあ、そういうように、うん、なんか人がざわざわっとした感じの、
そうですね、
面白いところにあったこの理想の森の建物です、
は
い、
で理想の森の自動ドアに入りまして、はいはい、まあ、建物の中入りましたらですね、はい、まず僕は驚いたのはですね、あ、まあ、今回の展覧会の、うん、その上りとかじゃなくてですね、はい、僕らをお出迎えしてくれたのがですね、はい、川口恵海さん、
はいはい、
川口恵海さん皆さん覚えてますか、
はいはいはいはい、
日本人で初めて、はい、まあ、チベットに密入国した、しかも結構なんかね、コスプレしたりとか、
はいはい、
まあ、いろんなおもろいお坊さんの格好したりとか、はい、まあ、まあ、お坊さんでもある方なんですけど、はいはい、まあ、その川口恵海さんがですね、
はい、
堺ゆかりの人々っていうそういうデジタルサイネージが、まあ、縦長の液晶画面なんですけど、ありまして、そこにまず恵海さんがこんなこういう座禅組んだみたいな形で出てこられて、
はいはい、
でその後に、まあ、今回 の、はい、あのクローズアップする人物の一人、与謝野晶子さんの映像もそこに流れるというね、そういうあの展示がございまして、
まあね、やっぱり堺というと、まあ、その方々の他にも有名なのはあのいわゆる茶人のですね、
千の利休さん、
はい、千の利休のリーと与謝野晶子の賞を取って美少、はい、の森という名前がついてるんですよ。
わかりやすいですね、
ですね、ほんで常設展示もいろいろあるんですよ、あの二人のね、
うん、
まあ、もちろん川口恵海さんのことも出てると思いますが、
うん、
まあ、そういう建物ですわ、
はい、で恵海さん、亜希子さんと来れば、
はい、
と思うんですが、
はいはい、
実は皆さんの想像してるじゃなくてですね、ゴルゴ13が僕らをお出迎えしてくれたと。
なんかこう大きな、なんかこうね、銃持ってましたね。
ライフル銃をね、構えて、
はい、
迷彩柄の上下で、
どうでした？
で、ライフル銃を構えて、と思ったらですね、あれ、ライフル銃じゃなくて、
はい、
まあ、堺って鉄砲でも有名な町なん で、
もうこれはもう鉄砲ではもう昔、はい、もうね、種子島に鉄砲が伝わってもうほんの1年2年で堺でも鉄砲が作られたという、
うん、
まあ、鉄鋼の町なんですよ、堺ってはね、
鉄砲町という町も確かあったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、それにちなんで、まあ、堺で作られたその、まあ、種子島をコピーして、
ええ、
まあ、さらに多分改良したようなですね、ええ、まあ、銃が、
はい、
銃をですね、そのゴルゴ13、まあ、ゴルゴ13って皆さんご存知だと思いますけど、等身大の、うん、斉藤孝雄さんというね、ええ、まあ、和歌山県出身の漫画家の方、昨年亡くなられたんですけど、ええ、まあ、その方が原作されてるというか漫画を描いてるですね、
はいはい、
そのまあ、なんつうんかな、まあ、政治漫画であり殺し屋の漫画でもあるんですけど、まあ、その殺し屋がゴルゴ13なんですけど、はい、そのゴルゴ13が、まあ、彼はまあ基本的にやっぱ銃とかで、
うん、
まあ、あとはまあ肉体でも人殺しますけど、まあ、銃が多いんですよね。で特にあのスナイパーっていうんですか、ちょっとこう長尺のやつでこう遠くからピャシャって撃ったりするんですけど、まあ、それにちょっとこうオマージュして、まあ、堺の鉄砲をこうやって持ってるゴルゴ13の、まあ、等身大よりちょっと小柄か、まあ、彼身長結構高いらしいんで、ね、まあ、ちょっと小柄なゴルゴ13のポップ看板がですね、もうその入ったすぐ正面に、
そう、
あの、恵海さんと亜希子さんこう右手にあったん で、
ね、
ちょっとこう首を右に振らんと見えないんですけど、もうゴルゴ13、まあ、デューク東郷っていうね、歌唱みたいな名前があるんですけど、まあ、彼がですね、僕らの目の前にドーンと現れて、
ね、
で僕も、ゴルゴ13、斉藤孝雄さん大好きなんで、ちょっとふみお君にですね、ちょっと写真撮ってやっていう形でですね、
でですね、
まあ、僕とあのゴルゴ13をですね、ツーショットをさせていただいたということで、はいはいはい、ちょっとこれも、あの、まあ、実は前回僕1年、今年の1月かな、
うん、
理所の森さんに
実は取材。1年ぶりでしたね、
そう、約1年ぶりでしたけど、うんうんうん、まあ、その時も実はゴルゴ13さんの、なんかポ
ップ、置いてるとこ違いましたけどね、
そうですね、あったんですけど、うんうん、まあ、その時はちょっと記念撮影はしなかったんですけど、
あ、
まあ、今回11月11日に訪問させていただいた時はですね、はいはい、まあ、ゴルゴ13と一緒に、
うん、
記念撮影もできたと。
あれもね、堺ってあの物の始まりなんでも堺ということわざがありましてね。
いやいや、ことわざってあなたが言ってるだけじゃないですか。
いやいや、全体にもう言うてるんですよ。
あ、言
う
てるんですか。
もう有名な、もう堺言うたら物の始まりなんでも堺って、まあ、堺の好きな人は言うんですけど ね、
なるほどね。
だからその今言う種子島の銃なんかがね、
はいはい、
これも堺が銃は最初やったというようなことも一つ言いたいことやと思いますね。
なるほどね。
堺の町の性格としてね、
はいはいはい、
まあ、そんなことはいろいろありましたね、
はいはい、で、まあ、受付しまして、はい、まあ、ちょっと名刺も数少ない名刺も渡しまして、まあ今回一応取材という形で、ね、
そうですね、
申し込んでますので、はいはい、で手種のこう手続きをしまして、
はいはいはい、
で階段で2階に上がって、
はい、あの階段もね華やかなというか、
そうですね、
宝塚の大階段 のような感じで狭いんですけど
まあそれ言い過ぎですね、それね、
ちょっとそれは言い過ぎ
ですね、宝塚は言い過ぎですけど、はい、まあ、まあそれに似たような
華やかな感じ
です、ね、そうですね、なんか舞台って感じの
上行く、
はい、上行きまして、はい、まあ展示室にやってきましたら、
はい、
柳井一馬さんがおられてですね、はい、まあ今回の企画内容なんかをいろいろそのマスコミの方とかに、まあ僕らにも対して説明してくれて、
うん、
さあではここから企画展巡りいたしましょうか、はい、ということで、まあ、始まったわけでございます、
はい、
で僕らも現地でちょっと録音とかね動画撮らせていただいて、うん、まあ、あのできるだけこう間違いがないように紹介しますけど、はい、まあ、なんせ僕らがまとめたことなんで、
は
い、あの間違ってたら柳井さんじゃなくて僕らが間違ってたということで
ね、
ご了承いただきたいと、
僕らにある
そういうことで、
はい、それは分かってます、
お願いいたします、
はい、
まあ、というわけでね、まあ、うん、その展覧会企画展 の、 あのタイトルがですね、うん、吉野初三郎さんという方も名前に、
うん、吉田初三郎、
吉田初三郎、うん、吉野って言いましたね今ね、うん、吉田初三郎さんっていう方がいてるんですけど、うん、この方何をされた方かということで、まあ、吉野初三郎さんのことも実はこの展覧会の、まあ、順番で言うとちょっと最後の方に、
うん、
あの解説がございまして、
ええ、
まあ、そちらでいろいろ書いてて細かいことはそっちの方を見てほしいんですけど、ええ、まあ、言うたら、
うん、
そのパノラマ地図というか、
うん、
パノラマガイドブックって言ったらいいんですかね、まあ、日本各地の名所をですね、
うん、
ちょっとデフォルメ、ちょっとではないな、
うん、
相当デフォルメして、
うんうんうん、
まあ、あれ標高何メーターぐらいが撮ってんやろな、
ねえ、まあ、かなり上ですよね、
鳥観図っていう、まあ、
人工衛星ほどでは高くないけどもね
Google ですね、人工衛星になるとね、
うん、Google ほどでは高くないんですけど、まあ、Google みたいなところもあります、はい、
そうですね、
うん、もっと近くで、まあ、セスナぐらいのところから、
ね、そうですね、
見てるようなね、
はい、
上から見た、まあ、バードアイ図いうんですか、
バードビューとかね、なんか英語で、うん、
バードアイとか
ビューのビュー、コミュニケーションビュー、なんかそんな言い方なんだな、
う
ん
う
ん、
要は鳥が見たような、は
い、鳥観図の
鳥ということで、そういう地図もね、ジャンルがあるんですよ、
は
い、
あ、
もう後ろにあります、その地図も鳥観図ですね、それ戦時中央の鳥観図がありますけど、
あ、なるほどなるほど、
これ石原忠さんという有名な鳥観図の作家が書かれた、
ね、あ、そうなんですね、
うん、はい、そういうように、これはもっとあの吉田初三郎さんのもっともっと後輩の人ですけどね、わし の、 あの放送してるその、まあ、あの古いマンションもちゃんと書いてますこれはね、
あ、はい、あ、ほんまやほんまや、あったあった、
そういうように細かい細かいところまではね、まあ、鳥が本当に見てるような感じで描く絵なんですよね、で、はい、これの大化というか、これをまあ日本で初めて、まあ、もっと昔はもっとあったかもわかりませんけど、ね、はい、やったのはその吉田初三郎さんという人で、
うん、
この人が特に、まあ、堺の博物館によく収集されているということもあってですね、
あ、
それで柳井さん自身もこの人が好きなんですよね、
はい、
そんなことがあって堺の博物館にこの人の原画がたくさんあって、
うん、
でその吉田初三郎さんという人と、まあ、今日の主人公のまあ、与謝野晶子さんという人がちょうど、まあ、あの昭和の初めぐらいからですね、
はい、
まあ、ずっと、まあ、ちょうど日本が、まあ、いわばその海外に方をたくさん受け入れたインバウンドの時代だったんですよね、
うん、
旅行者がたくさん来てたわけ日本に、
はい、
日本の、まあね、国がまあそういう手段を使いまして外貨獲得も含めてやってたんですよね、
はいはい、
でそういう時に、
うん、
吉田さん の、 その絵を、まあ、みんなが見て行きたくなるというの、
あ、
で、まあ、その絵の中で温泉を特にこの人もよく取り上げてましたんで、
うん、
ちょうど同じ時代やった、まあ、与謝野晶子さん、まあ、風呂がなければ一日が終わらないというか始まらないという、
はいはい、
まあ、そういう風呂マニアの方が、まあ、そこに出てきてですね、
うん、
その二人の方が醸し出す昭和の初期の、まあ、非常に、まあ、大正ロマンの時代も含めてほわーっとしたこう日本のいい雰囲気の時代をですね、
はい、
今回の展覧会でこれ柳井さんがですね、
うん、
言いたかったことはないかなと僕は思ってるんですけどね、
ああ、そうなんですね、
そんな気は しまへんかって、
まあ、見て現地で見てた感じやと、うん、なんか僕はそのなんですか、今ちょっとコロナ、新型コロナ感染症とかで、その世の中にこう出にくい部分がありますんで、なんかその気持ちを、
うん、
その初三郎さんの絵とか、
う
ん、あとは、まあ、広瀬さん、
う
ん、秋子さんの歌で、
うん、そうそう、
ちょっとこう晴らせるかなと、
う
ん、
そうですね、
でさらに、まあ、来たるそのポストコロナの時代にですね、
う
ん、まあ、ちょっとここ行ってみようかなっていうのの、
ね、
うん、なんかこう、まあ、この展覧会自身もちょっとガイドブック的なところとか ね、
ね、
観光案内的なところもありますんで、
う
ん、なんかそのあたりを もしかしたら柳井さんは重視されてるのかなと、
まあ、うまいこと組み合わせて、はい、うん、まあ、ご本人方も知り合いではあったんですよね、うん、全く関係ない人ではないですけども、アッコさんと松三郎さんというのは、ね、同じ時代住んではって、はい、同じようなキャンペーンとかそんなにも参加しはったりしましてね、
はい、
まあ、別府温泉の売り出しとかにも関係してはったりして、うん、まあ、あの親友というかそういう関係ではなかったんですけども、もんざら知らん関係ではなかった人のその両方の絵の方から来るその初期大正から昭和にかけての独特の日本のいい時代やった、
うん、
これは絵の方から、まあ、ハサルさんをの絵から感じてもらって、
うん、
その中で、まあ、特に温泉に、まあ、興味を持ってその時代をですね、もう本当に、まあ、駆け巡ったというか旅から旅へ駆け巡ったその歌人ですね、歌手はらしい歌人なんですけども、
そう、歌をね、
歌、
これ多分
577です。
ラジオの聞いてる方はご存知ですよね、まあ、与謝内子さんが歌を歌われてたっていう、う
ん
う
ん、だから与謝内子知らん人があって歌人言うたらね、はい、その人歌手ですかっていう人もあったりしてね、
あ、
まあ、だから歌人と歌手はちゃうんですよね。
ああ、そうなんですね、うんうん、
この人らはまあ歌人と歌の人と書くんですけども、五七五七七といういわゆる和歌を作る方です。まあ、この人和歌だけと違って講演もしますし評論も書きますし小説も書きますし、
まあ、とにかくね
多機能な方ですけど、
その、まあ、明子さんに至っての話なんですけど、はい、まあ、その展覧会の内容とかいろいろ柳井さんの話とか聞いてたらですね、うん、本当に風呂が好きやったみたいで、うん、まあ、一説によると、うん、もう日本のね100カ所以上の、
うんうん、
まあ、温泉場に行って、
うん、200近くっていう人もありますわね、う
ん、で1日に何回も入って、で、まあ、その間どっちが間か分かんないんですけど、うんうん、まあ、展覧会を見てる感じやと温泉が主じゃなくその、まあ、銀行っていうなんか言い方がありまして、あ、はいはいはい、まあ、歌を旅で歌を作ってまた旅するみたいな、うん、そういうあのスタイルの歌の作り方っていうか旅のスタイルがあって、まあ、その銀行の最中に空いた時間で、まあ、温泉に入るって言った方が、うんうん、まあ、その時間的な観点ではいいかもしれないんですけど、ただなんか見てる感じやとどっちかっていうと、うん、歌よりも温泉に入りたいがための銀行やったんじゃないかなっていうような、なんか僕はそういう感じがしたんですよね。そう、どうでしょうかね。
いや、まあ、それやと思いますね、
うん、
ただまあ、風呂という意味で言いますと、まあ、家の家庭においてもですね、
はい、
このアキコさんという人は、まあ、歌は作るいろんなことがどんどんできる人ですけども、
うん、
子供を作るのもすごい人でね、
あ、
11回とにかく妊娠してるっていうんですよね。
あ、
その11回のうち2回が双子やったっていうんです。でそれで合計が、まあ、生きてる人子供11人か10人おったっていうんですけども、
あ、
それぐらい、まあ、もういわゆる勢力のある人ですよ、
うん、
パワーのある人なんですよね、
うん、
でその中でやっぱりパワーがある人と、まあ、大きな源としてはですね、夜、まあ、11時か12時頃まで頑張って仕事をして、
うん、
それからでも必ず夜は風呂入ったと。
あ、
で朝は7時半に起きて、どんな遅く寝ても7時半に起きてそれも風呂入ったという、
うん、
1日2回風呂入るというのが、うん、まあ、明子さん の、この活動の元やというようなことをね、
うん、
残された子供さんたちが言ってますね。
ああ、なるほどね、
はい、
そうなんですね、はい、まあ、そんな明子さんなんですけど、まあ、主な活動っていうのがその歌を歌う、
はい、
そして
作る、
公演をする、
はい、
で特に、まあ、この大正終わりから昭和初めっていうのは、まあ、その、まあ、ちょっと今の、ね、令和の時代とちょっとかぶる部分があるかもしれないんですけど、まあ、その女性の権利、まあ、復活っていうか、
はいはい、
もう創設っていうんですか ね、
あ、まあ、そうやね、
まあ、特にこの明子さんの時代は多分そうやったと思うんですけど、まあ、そういうその、まあ、なんて言ったら活動活動は語弊があるかもしれないんですけど、まあ、その女性の権利をこう確立するというか、そういうことも主にされてて、まあ、その中での、まあ、講演であったりとか、まあ、学校運営、運営というか、まあ、設立であったりとか、まあ、歌はどっちかというとちょっとまた別の観点かもしれないんですけど、なんかそういうことを、まあ、日本各地に行かれてやっておりまして、
はいはい、
で、まあ、その間に先ほど言いましたその元気の源である温泉にまあいろいろ行って、でその温泉に関する歌もまあたくさん出されて、でその歌がですね、この展覧会の 会場の中に、
はい、
もう至る所にございまして、
もうあのね、七夕の短冊みたいな感じやね。
そうですね。
壁にいっぱい短冊を貼ってましてね、
うん、
ピンクの、まあ、気持ちのいい色の短冊ですけど、そこでこの、うん、まあ、あの、あきこさんの名句言うんですかね、
うんうん、
名俳句がバーッとあって、
はい、
でそれに後ろにそのパノラマ地図で温泉のところが鑑賞できるようになってですね。
そうですね、その初三郎さんの絵が飾ってあってっていうような感じで、
まあ、非常に気持ちがいいというか、
はい、
あの見やすい位置でちゃんと置いて、
で
自由もね、
うん、
まあ、これ柳井さんいつもテペも言うてましたけども、
はい、
やっぱりあのこういう展覧会一はやっぱり見てもらう人のことを考えて、
うんうん、
やっぱり見せてあげるんじゃなし見てもらうんやという考えを持ってある人なんですよね。
そうですね。で、まあ、そこで僕ちょっと言いたいのが、まあ、展覧会に直接関係する話じゃないんですけど、うんうん、まあ、柳井さんってそういう見る人のことをすごい考えてる方で、
うんうん、
まあ、例えばどういうことかっていうと、
うんうん、
まあ、大体あのこの展覧会とかの、うん、まあ、お客さんからこうアンケートを、うん、まあ、もらったりするんですけど、その中である苦情がですね、もうとにかく暗い、
ああそう、ね、
見えない、
見えない、
はい、で字が小さくて読めない、
そうですね、
この2つらしいんですよね。
ああ、うんうん、
でそれをその柳井さんは、まあ、ちょっとでも、うん、まあ、皆さんが見やすくするようにっていうことで、うんうんうん、まあ、この展覧会でもそういうことされてるんですけど、
うんうんうん、
まずですね、うん、あの照明を、
うん、
まあ、あの展示物が傷まない最小限、うん、まあ、痛みも最小限、うん、あのおっしゃってましたけど展示物が傷まないっていうことはほぼないらしいです。
ないない、
もうその展示するイコール、ね、まあ、ちょっとの劣化はあるらしいんですけど、まあ、
そういうもんです
。その劣化がですね、うん、できるだけないようにっていうことで、
うんうん、
その展示ケースがガラス張りの展示ケースの中に、
うん、
そのパノラマ地図とか、うん、いろいろ資料が展示されてるんですけど、
うんうんうん、
その展示ケースの中の照明はつけずに、
うんうん、
展示ケースの中にも照明があるんですけど、
はいはい、
その照明は電気を通さずに、
うん、
天井にある、
うん、
結構明るめの LED ライトが、
うん、
白色の LED ライトがあるんですけど、うん、あれをまあちょっと強めにして、
うん、
まあ、その展示物の劣化が少なくさらに、まあ、できるだけ明るくして、
う
ん、あの展覧会に来られたお客さんが見やすいようにしてるっていうのと、
う
ん、でもう一個面白かったのが、うん、まあ、やっぱり字が小さい、その展示物の字もやっぱ小さいんですよね、
はい、
そんなにあのパンフレットとか大きいもんじゃないんで、
はいはいはい、
それをこうできるだけ皆さん実物であってもこう見やすいようにっていうことで、ちょっとあの上げ底にしてるんですよね、
う
ん、展示ケースの底を、まあ、二重にしてるっておっしゃってましたけど、で、まあ、その見てる方の目とその展示物の距離をこう近づけて、まあ、物理的にこう見やすいようにするっていうこともされてましたし、
その高さも考えてましたね。
考えてましたね。
あれもね、はい、普通展覧会に行ったら高すぎたり低すぎたりしてね、
遠すぎたりね、
まあ、遠すぎるもあるけど、
ね、
腰を曲げすぎたりです ね、
そうですね、
伸ばしてもというようなそういう配慮がね、
はい、
割と日本の博物館行政にはないんですよ ね、
ですね。
で、まあ、それはもう僕がこの柳井さんに会った1999年に僕初めて会ってるんですけども、
だいぶ前の話、
そうですね、その頃からなんでこの人に僕惚れ込んでですね、
はい、
で向こうもまあ僕のこと可愛がってくれてはる関係ができたかというと、
うん、
やっぱりそういうやっぱ見やすいように見てもろてなんぼやというね、自分らのために展示してるわけでもないし、
そうです ね、
ね、まあ、行政のためにやってるわけなんやと、これはやっぱりこの先人の知恵みたいなものをですね、皆さんに、まあ、
見てもらうと、
うん、見てもらうと、そういうような考えを持っている人ということで、
はい、
まあ、お互いにいいなと思いながら、まあ、交際続けさせてもできたわけですよね。それがやっぱりなお一層この頃ですね、よりまたなんか活字の形態まで考えて、
そうなんかね、うん、まあ、いわゆるフォントって言うんですかね、
らしいですね、
文字の種類がね、うん、なんかな何十
よ30種類って
言ったんですか、30、40、うんうん、なんかちょっと細かい数字忘れたんですけど、
うんうんうんうん、その辺に配慮してるんです
よ、すごいいろんなうん、文字の種類を使って貼って、
ええ
、でさらにその文字も大きいんですよ、
そう、
まあ、ほんと見やすくて、
うん、
でちょっと面白かったのがその文字の種類とか見やすさで、
うん、
そのまあ、今回僕ら以外もいろんなそのマスコミの方とか、
はい、
あと大分県と、ね、新潟県の大阪事務所の方も来られてたんですけど、
まあ、大分新潟って温泉王国ですからね、
そうですね、うんうん、で今回も新潟と大分の温泉、まあ、あの明子さん広瀬さん行かれてるんで、まあ、そこも展示があったんですけど、まあ、赤倉温泉とかね、
うんうんうん、
まあ、日田温泉とか、まあ、いろいろありましたけど、
はい、
で、まあ、その方々のうちの、うん、まあ、誰か忘れましたけど、はい、が柳井さんにですね、
はい、
いやもうこの文字が見やすいと、
はい、
大きいし、
うん、
文字の形も変えて、
うんうん、
文字が見やすいってすごい文字のことを褒めて、
はい、
柳井さんどういう反応するのかなと思ったら、
うんうんうん、
あ、文字を褒めてくれるのはありがたいですし嬉しいですが、
はいはい、
展示内容はどうですかって
まあまあ展示内容も展示内容やけども、やっぱりそういろんなとこ回ってですね、
はい、
まあ、ああいうとこ来る人っていうのはまあ
目が超えてるんですよ。
目が超えてる人で、しかも学芸の部の人とか新聞社でもちょっと特殊な人が来ます
ね。そうですね。
そういう人がやっぱり、はい、いろんな展覧会見てですね、
うん、
内容もおもろいけど一番やっぱり見やすいとか文字が読みやすいということを感じはったということはね、まあ柳井さんの企画意図中は出てると思いますよね。
そうですね。あともう一個ね、ちょっとその、まあ、いわゆるそういうバリアフリー的な観点から言うと、まあ、最近よくQR コードっていうのが、まあ、ありまして、スマホの QR コードリーダーをかざすと、例えばとある画像がダウンロードできたりとか、もしくは今回の場合だと、まあ、企画展の特集記事がダウンロードできたりとかってするような、そういう仕掛けもあるんですけど、やっぱりまあスマホが苦手な人とか、
まあ、僕の顔じろっと見てましたからね。
そうですね、はい、まあ、もちろん持ってらっしゃらない方もいてるんで、まあ、そういう方でもその特集記事が見られるようにということで、うんうん、まあ、ちゃんと紙プリントもされてたということもすごい僕は素晴らしいなと思いましたね。
でね、どんな温泉が話題になってたか
それちょっといきましょうか。
ことですね、はい、まあ、主にやっぱりね、あきこさんと、はい、まあ、ご夫婦いらはるわけですけども、うん、与謝野鉄幹さん、
まあ、広瀬さん、
広瀬さんとあきこさん、うん、この人は東京が中心なんです、活動している場所がね、うんうん、もちろん与謝野あきこさんは堺のですね、うん、宿院というところですね、
うん、
今のこの理想の森の、うん、まあ、道を挟んで反対側のところに、
そうですね、フェニックス通りの多分
そうなんです、
もうそれこそ里とかなんかあの辺りじゃないかなと思うんですけど、
あの辺りに、はい、生誕の日が立ってるんですよね。で向こうでまあ、有名なですね、いわゆるなんていうんですか、はい、洋館屋さんのお嬢さんで、
まあ、堺といえばお菓子も、ね、有名ですから、
長谷野陸さん以来ですね、はい、甘いもんは有名ですよね、うん、その旅館屋さんのお嬢さんやったんですけども、まあ、この人が成長して、はい、まあ、いろいろあって鉄管さんと広瀬さんと結婚しはってからはですね、
うん、
主にまあ東京で暮らしてはったわけですよね、
はい、
それからどうしてもまあ、たくさん訪問してあるのは関東地方とか中部地方の温泉が多いんですよね。
そうですね。
でその中で、まあ、今回本書で純がこの展覧会で紹介した写真、場所というのを、
はい、
立派なこれパンフレットいただいたんですけども、
はい、
この一番裏のページで載ってますのがですね、
うん、
まあ、北側から申し上げますと新潟県の瀬波温泉というね、これは新潟県の村上という町があります。酒で有名な町ですよね。もう酒だらけの町なんですけども、その近くにある、
魚、
はい、いわゆるサーモンの酒です ね、
サーモンね、
うん、これが、まあ、瀬波温泉地があって、
はい、
次に、まあ、野沢温泉ですね。これは野沢にの、まあ、漬物があるところですけども、野沢温泉があって、
はい、
それから次に出てくるのは宝珠温泉というね、群馬県。奉仕というのは、お坊さんのことですよね。法律の方に、教師の師とかね。ここだけが僕行った温泉やったんですよ。温泉嫌いの僕ですけど、これはやっぱり、避けとれんというか。
あこも玉川見とるやん。
え
玉川見とる
やん。
玉川行ってへんのか。
これは、この人らはね、
あきこさんは行ってないか。
行ってないかもしれませんね。あれ、特殊な温泉でしたからね。
はい、
まあ、今、行かはったとこ、この本展覧会の中ですよ。玉川もひょっとしたら行ってはるかもわかりませんけども、今回の展覧会で話題になってる温泉はどんだけあるかって言ってるんですけども、うんうん、その宝珠温泉にこれはものすごくおもろい温泉で、これちょっと全体の紹介終わったから僕ちょっとこれもっぺん案内してみたいんですけども、
そうですね、はい、
それから新潟県の赤倉ですね、
うん、赤倉ね、僕も横通ったことありますね、
はいはいはい、赤倉
といい温泉地です。
長野県のね、星野温泉という、これ軽井沢です。
星野だね、星野リゾート、
まあ多分そうやと思いますね。星野さんというなんか大きな資本家の方が、まあ、開設者たちが掘った温泉らしいんです、うんうんけども、うんうんうん、ここはまあ僕らも軽井沢で百名水泊まりましたね、有名なホテルでね、うん、
ああ、うん、明治時代ぐらいの、
そう、あの時に
テレビに化粧箱がついた、
まあまあそんなホテルがありましたね。まあまあ東京の、まあ、偉いさんの、まあ、別荘地がいっぱいあるとこ
ですよ。あれはめっちゃリーズナブルに、ね、泊まれたんですよ、はい、北谷さんのおかげで。
そうですね。ただまあ僕が温泉が綺麗やったから、これはまあこの星野温泉は入れなかったですけどね。
あ、
ただまあね、山の上から煙が出てる雰囲気とかね、
あ、
火山が近くにあるんですけど、そんなんもよくこの辺に出てましたね。
はい、そうなんですね。
それから箱根温泉、神奈川県のね。
ああ、まあまあそこはね、もう有名、はい、超有名。
いくつかありますね。
はいはい、
それからまあ静岡県の熱海温泉。
ああ、まあそこもね、もうね。
それとですね、今度はまあ大分県の日田温泉ですね。
ああ、
これが今回の展覧会で、
はい、
まあ、取り上げられてる主な温泉で、あきこさんは、
はい、
もう200近い温泉、ここにリストがあるんですけどもですね、ようこんだけ、まあ、こんだけの短い時間にですね、こんなん行って、あの人 温泉で倒れなかったかなというぐらい、しかも何回も入ってますからね。もういろいろ。
あ、もう北海道から。
ええ、もう。
富山県。
もっとあるよ、裏も。
お、
裏にさ、これ節約して、裏も使ってますけど。
大分。
はい。
あ、中国も行ってんねや。
これ中国ですね、
今。中国っていうのは、チャイナ。チャイナですよね。
東北部です、今の。
ああ。
それの温泉まで行ってるんですよね。
静岡県がだいぶやっぱ多いですね。
それはやっぱりね、あの、東京から近いと
行きやすい。あと長野も。
長野も多いですね。
あ、福井も行ってるんですね。
いや、もうこれは全体
京都も、うん、まあ関西で言うと京都、はいはい、兵庫ですね。
はい、
まあ中国地方で言うと鳥取とか、
はいはいはい、
岡山、島根。はい、あ、はい、愛媛も。はい、あ、道後温泉。
過去の温泉そこに入って、もっと細かく分離してますね。
九州もあるし。
よう、これだけやったというぐらいですよね。だからまあ、主に僕らはまあ沼にはまったということでね、温泉沼にはまったっちゃうかいなということで、タイトルを、ちょっと面白いタイトルをさせてもらったんですけど、
ね。あ、栃木とかもね、
うん、
行ってはります、うん。青森も行ってますし。
そうそうそう。
ちょっとこれ言い過ぎ、秋田県も。
はい。
あっこは行ってないな。あの、ね、白川は行ってないですね。ニュート温泉は行ってますね。多分近くちゃうかったかな、白川温泉の。
ニュート近くですよね。まあ、きつい温泉ですよね、以前。まあ、そこの僕ら言うてるところは、まあ、ガンの末期の人がね。
あ、そうそう。
行く、行きにな
る方。あの、白川温泉はね、
そうですね。
はい、あ、ごめんなさい、玉川温泉
ですね。玉川ですね。はい。はい、まあ、そんなんでね、やっぱりこのそれとまあその辺のところの絵地図もまた吉田八三郎さんという人も、
うん、
まあ、そこへ現場へ行って足で稼いでですね、
そうっすね、
絵地図を描くような人で、もう独特の雰囲気ですね、うん、僕はこの明子さんも見てもらいたいんやけど、今回の展覧会でね、皆さんご存じない人があったらね、
うん、
吉田八三郎さんの地図を見てもらいたい。
あ、
これはもう本当にね、ちょっと稀に見るぐらいによくできた長官ですよ ね、 そうです
ね。なんか彼の地図の特徴が、
はい、
だいたいなんか富士山が、
まあ、入るんですよね。
メインになる時もあるし、
そうそうそうそう、
風景になる時もあるしっていうので、僕すごい印象的だったその初三郎さんの話なんですけど、あの霧島の林田温泉のポスター、壁掛けで展示されてるんですけど、
あれ良かったですね、
はい、あのポスター、うん、の時が昭和10年のあたりで、うん、
はい、
まあ、日本が美の国日本キャンペーンっていうのを
インバウンドです、
はい、やってた、これで当時の JTB が推進してたらしいんですけど、ものすごい
外国人がたくさん来たらしいですね、はい、
まあ、そのポスター、まあ、やっぱり外国から来られるお客さんのために英語が書いてたんですけど、そこにね、初三郎吉田って書いてるんですけど、
社員ですか、
はい、そう、はい、彼をね、うん、象徴する英語がめっちゃ面白いんですよ、ザ・プレゼント、まあ、現在のっていう意味なんですけど、ザ・プレゼント・広重。
そう。
今の現在の広重が、まあ、初三郎だよっていうことを書いてる。まあ、そういや、広重さんの絵も、富士山が描かれてるし。
富士もあるし、あの人も旅の好き好きな人でね。はい、
そうですね、日本各国ね。
北海道五十三次はもう全種類がありますしですね。
これ広重の絵やったっけ？
これは多分広重だと思いますね。ね、
あの、
はい、
肥後のね、今、あのポスター、はい、今僕の
日本中これ壁に貼ってますけど。
そうなんですよ。
まあ、僕もその東海道五十三次、あの人に憧れて歩いたんですけどね。
あ、まあ、だからそんな感じで、
ええ、
初三郎さんの絵には、
はい、
まあ大体かな、全てじゃないと思うんですけど、まあ、なんか富士山が描かれてるというのが、
ね、入れてますね、
特徴で。
こんなとこから富士山が見えるのかというところを描いても、九州の絵を描いててもですね、
はい、
向こうの方に富士がちょっとあるんですよね。
ありましたね。
これが、まあ、あの人の思いところで、
そうですね、
もうね、サンフランシスコの街がちょっと横に、日本の温泉の横にあったりね。
ハワイがあったり。
そうですね。もういろいろ韓国が、
台湾があったり。
そう、台湾もありましたですね。そういうところを平気でやる、この、おもろい神経っていうんですか、ちょうど今のもう本当にね、グーグルのもそう地図ですよ、あれはまた人工衛星の地図をね、
そ, ね
その頃から頭の中入れてやっとったというね、
あ、
まあ、それとそのまあ精密さに至っては本当にね、
そうですね、
ものすごいもんですよね、ここまでよく、はい、家一軒家も書いてますからね、
鉄道があったり、はい、まあ、鉄道も結構彼 の,
あの鉄道があるからこれね、
そうですね、絵の特徴ですよね、
アッコさんと初太郎さんいてるんですよ、
あ
で当時まああの JR さん、今の言うと、まあ、昔の鉄道省、省線と言ったんですけども、
はいはい、
あの頃その鉄道がもう日本中にも最もたくさん広がった時代なんですよね、
う
そういう広がった時代からまた外国からのお客さんがもう毛細血管みたいな人の怒りのところも入り込んだっていうこともあったりして、
うん、
まあ、あのそういう本当に日本のまあ戦争前の一番こうなんちが良かった時代ですよね、これがまあ今堺のその二条の森のね、あの展覧会行くと味わえるということですよ、これでね、このまあどんな歌を彼歌 たちが和歌を彼女が作ってたっていうこともね、うんうん、あのちょっと、
まあ、特にあの温泉関連 の、ね、そうですね、歌なんですけど、
はい、でこれはあのこのパンフレットに出ておりますから、はい、あの短冊みたいなところにこの歌があったはずです。
そうちょっとね番号が振ってあって、はいはい、であのまあ、これも柳井さんの面白い企画の一つなんですけど、ね、はい、まあ、あなたの好きなその歌は何番ですかっていうのが、まあ、アンケート用紙に書いてて、まあ、そこにちょっと書いてあげたら、まあ、柳井さん喜ぶんちゃうかなと思いましたけど、
そうですね、そういうようなまあ遊びの要素っていうんですか、
そうですね、
それも彼はその真面目な展覧会の中に必ず入れてるんですよね。
やっぱりあの展覧会はあの見る人がなんかこう積極的に参加できるようなっていう、はいはいはい、ちょっとこうテーマパークみたいなところもあるんですよね、はいはい、まあ、それも考えてはるっていう、
まあ、それを考えないとこれから展覧会とかね、そういうような博物館の運営はできんようになると思いますね。あ、そうかもしれないですね。やっぱりそこまでいかんと、うん、まあ、いわゆる構図化っていうんですか、
この、あ、行きましょうか、文雄君。
あっこさんとかに興味持ってる人だけじゃない人が行ってもらいたいということで、はい、この先ほど言いましたですね、
歌、歌、
宝子温泉の歌ですね。どんなのがあるかというと、
ちなみに宝子温泉は何県なんですか？
宝子温泉というのは群馬県です。
あ、群馬県と、はい、ああ、新潟のちょっと県境の群馬寄りみたいなところですね。
そういうことですね。ちょっと宝子温泉ちょっと行きますか、パッと見ましょうか。
いや、あの、もうちょっと歌だけ教えてください。はい、文雄君も行ったことあるんですよね。
僕行ったこと
あるで、まあ、かなり良かった。
ものすごい良かった。
ものすごい良かった。
ここはもう本当に、まあ、日本の温泉でもナンバーワンと言うてもいいぐらい感じが良かった温泉ですからね。
もういいっすね、それね。いやいや、ちょっと僕も行きたくなりました。
まあ、僕行った時からだいぶ年が経ってますから、どう今変わってるか分かりません。
一応ね、一応保険かけといて、ね。
まあ、それかけとかんとね、やっぱりそんな長太言われたら、まあ、飽きませんね。
確かに確かに。
もういくつか歌ったってはるわけで、
でも、まあ、
一番問題なのはそのあきこさんの歌というのがね、
はい、
僕がまあ83になってるんやけども、はい、まあ、あの、まあ、ほとんど教養がないんですけども、このまま読んだらわからんんです。これ
お
難しすぎて。
あ、そんな難しいという の
は、例えばですね、
はい、どんな歌、
例えばね、まあ、あのちょっとどう解釈できへん歌が、
いや、もういいよ、いいよ、聞いてる人は解釈するから。
草枕、
はい、
草枕ってわかる？
あ、もう読んでるんで。
草枕、手枕に虹って書いてあるのかな、からざざらんと、山の湯船の丸木の枕と、こう、
あ、
これね、草枕っていうことが何やってことは分からんと、これもいいよ、分からない。
何でしょう。
これ枕言葉言うて、こういう旅の俳句とかの中に最初に出てくるんですよ。
ありますね。
うん、これ、
昔みたいなやつ
ですね。草の枕がそこにあるんかいなと思い出したらね、もうそこで引き詰まってまうんですよ。
ああ、確かに。
そういうところもやっぱりちょっと解説してほしかったなと思ったんです
けど。後半は分かりましたけどね。
え、
後半は分かりましたよね。
後半
分か
りました。山の湯船の丸木の、あの、うん、枕っていう
の
はね。
だから湯船の中の、ま、うん、丸太で頭こう置いて。
そうそうそうそう。
まあ、だからそれは日田温泉の状況を表してるわけですよね。
そうなんですよね。
あ、日田茶はごめん、名前ね。
これね、宝子温泉。
あ、宝子温泉か。
あの、僕、こんな本持ってるんですけど、
ね。あ、これね、温泉の本が。
温泉の本が。
そうそう。で、これちょっとごめん、話前後するんですけど、あの、これも僕初めて知ったんですけど、あの、温泉文学っていうジャンルがあるらしいですね。
温泉文学辞典中もありましたですね、
はいはい、温泉文学は相当層が厚いらしいです、は
い、
日本の温泉文学は。
そうですね、で
例えばですけど、うんうんうん、金色夜叉、
あ、そうですね、
尾崎紅葉さん、
熱海の、ね、はい、あったやつですね、
伊豆の踊り子、
はいはいはいはい、
これ静岡県の舞台、であとね、うん、あと
川端康成さんなんかなかったですか。
川端康成さんが、踊り子ですね。
踊り子でした。
これね、越後湯沢が舞台ということ、で、だから温泉文学っていうのは、その温泉地とかをこうやっぱ舞台にした、その物語とかってことなんですよね。
そうです
ね、定義としては、
うんうんうん、
ということは与謝野晶子さんの歌もまあ温泉文学の一つになるんかなと、
うん、ね、柳さんは言ってはったけど温泉短歌というかね、
あ、
そういうようなジャンルがあってもええんちゃうか言ってありましたね。
なるほど。
文学の場合は長いことそこに投入した内容
が。そう、皆さんね、あの、リスナーさん、これ、投入っていう言葉があるんですよ。うん、はい、
これも
長投入というね。で、まあ、そう、温泉文学の作家は基本長投入して、投入してね、うんうん、作品を書くんですけど、うん、まあ、あの、与謝野さんとか広瀬さんはもう本当一瞬一瞬で。
数時間です。
っていうのが、まあそこがすごい違いらしいですね。
違いけども、違うけども、はい、同じような、まあ値打ちのあるもんです。
あ、で、ちなみに、ね、ちなみにこれで、宝子温泉は、この文雄君の本によると、あ、こういうとこなんですね。
これね、そこ枕があるでしょ。
これが丸太の枕か。
あ、
分かった分かった、
そうなんですよ、
はいはいはい、
そこでまああの方がぼやっと枕を背にしながらね、
はい、
風呂入ってはったっていうのこの写真見てますとよく
分かります、ね、そうですね、分かりますね、
うん、あのものすごいこう和風、超和風であると同時に、
うん、
窓の作りなんかヨーロッパ風の窓があったりしてね、この辺のところがやっぱり外国人も意識した作りになってるんですよね、
うんうん、
まあそんなんで、はい、この、まあ、草枕の歌があったり
する、うん、
でこの中で分かりやすい歌としてはね、どんなことがあるかというと、はい、三国越え、これ三国峠越えるというね、うん、
まあまあ、
三国越え、越後の秋に近づきて、
うん、
梅雨し霧か霧割れを吹き、
うん、
風山を吹くという、これはもうこういったもんいっぺんに分かります、
うんうん、
この状況の中であって、うんうん、この放射温泉がどんなところであるかっていうか、
うんうん、
本当にねもう霧がバーッと出てきて風が吹いて、
うんうん、
もうそういう超自然の中の一軒家の温泉なんですよ、ここにもう本当素敵な温泉があるやなということが、これはこの歌は理解できますね。
そうですね、大体わかりますね、
はい、それから奉仕湯の、
うん、
そこに石屋を拾いきぬ、
うん、
湯は昭和の6年の秋田湯、これも僕はわかるんです、入ったもんはね、というか奉仕温泉のその枕の使ったような木の温泉の下のところにはね、
うん、
丸く石が敷き詰めたのがあるんですよ、
うんうんうん、
でそれをまあ足で、まあ、ちょっと触りながらですね、
うん、
一体どんな石があるんかいな思って僕も引き上げて見たことがある、
あ
彼女も同じことしてるんですね、それがですねなんか見て見方によっては、
うん、
石のねですね矢尻みたい見えたということを言うて
る、ああなるほど、
これはよくわかる、
まあ、わかりますよね、
はい、それはね、ところがわからんのは他にもいろいろあるわけですね、
あ、いろいろあるんですね、
はい、例えば川床へ接してなれる奉仕の湯、明かりを置けぬなんとか三枚堂とか、もうこれはもうさっぱり分かります、まあ、
文字も読めない、
ね、文字も読めないですね、はい、まあ、その辺のところがこれは欠点はあるんですけども、
うん、
これがまあ翻訳されてというと変な言い方やけども、
うん、
まあ、ちょっとこう注釈をしてもらいますと、もっとこの展覧会が盛り上がったと思いますね、
ああなるほどね、
うん、
あ、放射温泉のパンフレットっていうのも現地にあったみたいですね、展覧会に
置いてましたか、
置いてましたね、僕ちょっと今現地で撮った写真を、ほらこれ放射温泉のパンフレット、こんなん、
ああそうですか、それ拾い、はい、拾いちゃう、拾ったらあかん、
放射温泉に長寿館っていう、
あ、長寿館、これこの
宿がある、
写真で写真
かな、でその長寿館のパンフレットの、まあ、一部を展示してたりとか、
あ、そうですか、
あとは放射温泉にて、
うん、
カゴに乗る秋子、
ああ、わかるわかる、
これまあ交通手段の一つってことですかね、
わあすごいですね、
昭和6年東博っていう、まあ、雑誌より、
はいはいはい、
冬の柏ですね、うん、東博より天才っていう、
まあね、温泉にしてみたらね、アッコさんが来てくれたっていうことは大イベントなんです
よ、ああまあそうでしょうね、
大きな宣伝になるんですよね、アッコさんが入ったとか川端康成さんが入ったとかね、
う
ん、森大林さんが入った、そういう有名人が入るとやっぱりみんな庶民へ行きたくなるんですよね、
あ、まあ、今でいう芸能人みたいな、
芸能人、まあ、アッコさんはまさにそのトップやったんですよね、
うんうん、
でこの、まあ、音声百科事典を見てましても、この湯の秋子が入ったとかね、
あ、その
時点にもちゃんと載ってるんですよね、
なるほど、
でそれぐらい、まあ、だからそれが一つのあの人の仕事にもなってたわけですよね、
あ、
行ってそこでやっぱりね、それなりのなんかギャラをもらうということもあったと思います、
うん、
でそれはやっぱりね、十何人の子供がおりましたからね、
うん、
大変なまあ生活もあったと思いますし、
そうです
ね、まあ、そういう生活もかかってたということもあるんだけど、まあ、生活がかかっても嫌なことはできませんよね、
あ、
基本的に風呂が好きやったというようなところがですね、
あ、
このまあこういう稼ぎの道みたいなものも作ったんかいなとも思いますよね、
そうですね、
はい、まあ、この放射温泉のところを見てまして、
はい、
あ、いや僕も行ったところやからこの歌を、まあ、読ませてもらいますとですね、
うんうんうん、
足の裏の感触が読み上げてきたりしてね、もう一遍行きたいなと、今どうなってるやろなと
書いてますよ、文雄君、
あの良さが今もあるんかどうか
と、これね、放射温泉のコーナーがあって、
なんとか
群馬県の沼田から車に乗り換え、
はい、
目指すは新潟県との境にそびえる三国山脈のふもと、午前3時に到着したのは渓谷にある一軒宿の長寿館でした、
長寿館ですよね、
門人たちと共に歌を作るだけの旅で、
はい、
門人っていうのはまあ、まあ、弟子
です
ね、
銀行っていうのそんな、
はい、門人たちと歌を作るだけの旅で、
はい、
公園や、
はい、
これ合筆って書いてるのかな、のついでの、
うん、
まあ、何かを書くってことですよね、
いやそれね、あの掛け軸とかあんなを書いてね、
あ、
まあ、そこでちょっと稼ぎはるんですよ、
慌ただしい入湯ではありませんでした、
はい、
なんか結構ゆっくりした旅やったみたいですね、
なかったんですよ、ゆっくりしてないっていうことです
よ、慌ただしい入湯ではありませんでしたって書いてますね、このここ の, あの放射温泉の時は、
あ、そうでしたか、ね、
結構ゆったりされてたみたいですね、
午前3時について言ってますけどね、
はいはいはい、山深い 里着いた時にはここで歌が読めるものかと不安を抱いていた秋子ですが、
はい、
静かで美しい環境と丸太に頭を乗せて入浴を楽しむ宝珠温泉は広志、はい、と秋子の創作意欲を大いに高めました。
あ、
秋子が4日の滞在期間、やっぱ長いですね、比較的長いですね、
リングを入ってましたからね、
はい、で作り上げた歌は実に99首に達しました、
はい、そうですか。
6日には、
はい、
6日には三国峠を目指して、
はい、
だからこれ、昭和6年の
9
月4日から7日の話なんですけど、
はいはい、昭和6年の秋という
秋ですね、
歌が入ってましたね、紹介した、
はい、三国峠を目指して山路を行くことになりました、
はい、
男性は徒歩、
はい、
秋子をはじめとする女性たちは、
あ、
これ何かごって読むんだったか、これ。
ほえかごです。
ほえかご。まあ、かかごに乗っての、登山でした、
はいはいはい。
ということで、まあ、その写真が、展覧会の、写真として、載ってる。
ね、
だから、これ全女性なんですね、これ乗ってる。三つのかごがね、三つのかごがあるんですけど、
うんうんうん、
これ全員、まあ、多分女性やな。で、一番手前が、あきこさんか。
和服着てますからね。
なるほど、
ね。歩きにくい山道が。下駄履いて、はい。
はい。まあ、それはもう言わんの
わかる
んですけど。
はいはいはい、
まあまあ、そんな、はい、展示があるということですね。
はい、まあ、僕も、まあ、行ったところは、奉仕だけでしたからね。
別府温泉も一応ありますよ。
別府はすごいですよ。あきこさんも、本当すごい、はい、熊八っていうおっさんとこつ知り合いでですね。
あ、
まあ、そのエピソード
やるためにさんは前回の取材の時にね、
そうそう、
ちょっといろいろ勉強しましたけど、
うそうですね、はい、まあ、だからそういうような、まあ、アッコが来て、アッコさん夫婦が来たということ
で、なるほど、
もうこれがもう一つ温泉のランク付けになるわけです、
ね、なるほど、
うん、
まあ、それぐらいに俺らも慣れたらなと。
なれません。
無理ですね。
はい、無理ですね、はい。行ったらみんな行かんようになるでしょ
う。そうですね。あいつが来た言うて。
はい、そうですね。まあ、そんなんで90いくつ作った中の7首ぐらいの歌がここでやってるんですけども、うんうん、まあ、全部読んで、まあ、僕みたいな、まあ、それなりに年取ってるもんでも内容がさらっと分かれるのはほとんどないかもわからんなというぐらい、結構、もう昭和の初めと今の断絶心が大きいんですよね、これ
100年経ってないですけどね、
なってないのにね、ほんまに、まあ、
まあ誰が断絶したのか、
いや、まあ、自分が勉強しなかった古文が分かってない
と、
古文じゃないですよね、まだね、昭和の時代ですからね、
結構まあ身近なことは身近なんですけど、
だからこれをね、なんとかしてこの雰囲気をもっと分かりやすいように解説してもらうような展覧会みたいもんもね、
次の
柳井さんがね、
次の
やってくれはったら、もっとまあこれはまあ簡単にできんかも分からんけど、
まあまあそれはね、やっぱりこう主催者としてはいろいろ考えてはるはずですから、
もちろんあります、障害もいっぱい出てくると思う、研究者もいてはるしね、まあうるさい人もいてるでしょうから、
うるさい人もね、
こういう人はみんなそんなのついてるんですよね、
そうですね、
うん、はい、だけどまあ本当にアッコさんの魅力は分かるにはやっぱりこういうところのもっと歌自身のですね、
うん、
解説があったより良いなと思いますね、
は
い、
まあそんな非常に見る人のことを考えた
面白い
今回の企画展なんですけど、うんうん、まあ僕がここで一番面白いなと思ったのはですね、はいはい、まあそのやっぱ見てる人が積極的にこう参加する形の展覧会っていうのが、
うん、
まあ、柳井さんの多分ちょっと理想としてる展覧会の一つだと思うんですけど、うん、まあ、
そういうとこちょっと出てきたけど、ね、
はい、まあ、今回の企画展の中ではですね、うん、特にですね面白かったのが、うん、あなたの好きな温泉、
はい、
あなたが訪ねられた温泉の名前と場所あとは思い出なんかをですね、うん、ポストイットに書いて、
うん、
掲示板に貼ってください、
はいはいはい、
あなたの温泉機構っていうコーナーがですね、うんうんうん、展覧会の、
うん、
まあ、順序通り行くと最後の方に
でした、ね、
ございまして、はいはいはい、まあ、どんな温泉のことを書かれてるのかなと思いました、うん、まあ、これはそのこの11日の段階なんで、
う
ん、まだ一般のお客さんじゃなくて、
そうそうそう、
まあ、マスコミとか関係者の方が書かれた、
はいはい、
アンケートなんですけど、はいはいはい、例えばね、うん、北海道の十勝川温泉、
うん、おこれも面白そうですね、はいはい、
日本でも珍しい、
うん、
モールの湯、
うん、
モールってなんかカタカナでモールって書いてるんですけど、なんかもしかしたらあの地形のことなんかな、なんかこういう地形があってとか、
は
い、
十勝川温泉、
はい、十勝川温泉は日本でも珍しいモールの湯、お肌ツヤツヤ、雄大な川景色も満喫、他には別府温泉、地獄巡り面白い。
ああこれはね。
まあ別府といえば地獄巡り。
これはもうわしらも行ったかな。
行きましたね。
神奈川温泉とか
で。神奈川温泉楽しかったですね。
いいですね。
はい。あとはね。
別府はすごいね。
別府はすごい。
うん、
兵庫県の城崎温泉。
うん、あこれもいいね。
温泉とカニ。
はい。
風情のある街並み。
これは。
レトロな射的。
はいはい。わかるわかる。
ふみおくん。 保守温泉ありました。
あった、出た。
群馬県。
あ、いたしはね、はい、いっぱいね。
湯船の底の、玉石の隙間から、湧く、源泉が素晴らしい。
はい。
あきこ夫妻が泊まった部屋も、残っています。
うん、ああ、そうか、残ってたやん。
残ってますって書いてますね。他にはね、同じく群馬県の、伊香保温泉。
伊香保で、これ有名やで。
365段の石段街、石段の町に佇む、名旅館の数々。
あ、
ね、これ、川っていう、山水の川に鹿って書いて、
かじか
かな、
かじ
か橋の、はい、わかってます。はい、かじか橋の紅葉は、絶景。とか、
なるほど。
あと、下呂温泉。
ああ。
これ岐阜ですね。
ああ。
紅葉が素晴らしかったとか、岩手県花巻市の大沢温泉。
見てますね。
あとね、新潟県の燕温泉。
燕、はいはい。
これ僕が書きました。
あ、え？あ、お前書いたんかい。
これ僕が書きました。まあ、っていうような。
水書いた
よ。よかったら皆さん、展覧会行って、
自分で書いてきはったらね。
僕の書いた文字も読んでほしいけど。
あ、まあ、貼ってるかもわから
ない。そうですね。みんな字が綺麗なんですよね。
なるほど。やっぱりその中で一番。
あ、もうだいぶひどいですね。
ではてっぺやということですね。
はい。
なるほど。
まあただね、今回の展覧会の内覧会は、とにかく忙しかった、
ね。まあいつも忙しいね。
実はね、柳井さん、この後に、この博物館ではか、あの、働かれてる方用の内覧会も行って、内覧会ってい うか、まあ解説ですよね。なんで、もう僕らの取材時間としては1時間、まあ、半ぐらいあった？
1時間はあったかもわからんね。
ぐらいなんで、まあ、残念ながらそこまでなんかこう、隅々まで見れた展覧会ではなかったんですよ。そうそう、
まあ、あの前後があったんやろね。
そうなんですよ、ね。
で、まあ、七井さんが話したかったけど、係の人が止めてるケースもあったわね。
ああ。
もうその辺で時間が来ました。残念
やった
ところだ
ったけどね。
はい。わしはもう噛みつくわけにもいかんし。
まあ、その中で、こう、最大限ね、はい、僕らも、今回の企画で楽しませていただきました。
この温泉好きの人がね、本当にぜひお行きになってね。
いや、僕の知り合いでもいてるんで、ちょっと紹介しようかなと思います。ちょっと行ってみいひんって言って、
はい、
はい、ぜひあの沈殿に乗って行ってほしいなと思います。
ま
あ、
それとまた吉田さんのね、独特の魅力の最高のこれ長官図もね、
そうですね、
いっぺんとにかくこんなの写真もいいですけどね、やっぱり原画を 見なきません。こういうもん、
鵜飼のかがり火とか、
いいですね、
温泉の湯気とか、鉄道の線路とかね、トンネルもね、おもろいんですよ。なんか、日本昔話みたいなトンネルがいっぱい出てきて、まあ実際こんなトンネルはないんですけど、まあ山貫いてるっていうのが、よくわかる。
トンネル掘ったのもありましたね。
あ、ありました、ありました。何トンネルやったかな、
タンナトンネル。
タンナトンネルですね。
タンナって持ってましたかね。
タンナです、タンナです。
あれ、熱海温泉のとこやったね。
ああ、そうでしたね。
熱海温泉もね、おもろい句がいっぱい出てましたけども、半分ぐらいしか僕理解できなかったんですよ。
ああ。
あれ、ちょっと、柳井さん。
タンナトンネル開通の熱海温泉図、
そう
吉田初三郎が描いたパノラマ地図の、しかもこれ原画です。
原画です
、まあ、コピーじゃないです。
博物館はね、吉田初三郎さんのコレクションがものすごいあるんですよ。 あれ宝物ですよ。すごいですよ、堺、の市民の方、
すごいですよ。アキコはごめんなさい、ちょっと話、アキコはその旦那トンネルね、東京から便利な熱海地区の温泉街を愛し、熱海温泉に12回、伊豆山温泉ですね。
伊豆山かな、
いや、伊豆山です。
あ、そう。
伊豆山温泉に9回。で、網代温泉に3回行きました。
行ってる。
はい。
そうです。
これはすごいです。
まあ、ちょっと気分が悪かったり、
はい、
ちょっと創作に行き詰まったり、まあ、行き詰まってる間もないぐらいの創作でしたからね。一つ行って100ぐらい書くんやから。それでもやっぱり、朝風呂入り、夜風呂入りして、体を回復させて、また次のとこ行って銀行しながら、そのうちにまた合毛というのは合筆っていうんですか、こう、筆でバラバラとこうね、書いてアルバイトをしながらですね。
そうですね。
まあ、これだけの人生を温泉に浸って温泉を愛しながらですね、まあ、メイクを残して、まあ、行った人というのはやっぱり堺の誇りやし、日本の誇りでしょうね、これはね。
そうですね。
本当面白いです。それと同時に、まあ、初三郎さんの方も僕はこの人が大好きなんですけども、この絵の描き方とかね、これ今、イラストレーターの方なんかを生きになったら非常に参考になるところがいっぱいあると思います。今のもんですよ、これは。
あ
きこさんのこの歌も翻訳さえ取ってしてくれたら今のもんですね。
はい、ああ、まあ確かに。
ちょっと分かりにくい、これは。まあね、
まあまあ、
常識がないもん
ですね。そうですね。
これ残念なこと
で。あとね、他にもなんか関連イベントも、あるみたいです ね、記念講演会があったりとか、学芸員さん同士の 対談があ ったりとか、あとは、まあ、僕らが今回受けたような形やと思うんですけど、学芸員さんによる展示解説、
もう柳さんも出会うかもからね、
はい、もうあるんで、まあ、申し込み方とか日にちとかは、うんうんうん、堺理想の森ホームページに詳しく書いてますので、はいはい、ぜひ皆さんちょっとチェックしていただいて、まあ、今回の展覧会は令和5年、来年ですね、1月15日の、はい、まあ、日曜日まで開催されているということなので、観覧料が、これが嬉しいんですよ、
はいはい、
これも僕ちょっとオープニングでね、某動物園のこと言いましたけど、もうこの観覧料嬉しいな、大人300円、
はいはい、嬉しいですね、
高校生200円、
はい、
中学生以下は無料、
まあね、コーヒー代より安いじゃないですか
もうスタバ行けますよ、
ね、
これやったら、
まあ、残しといてね
そうそうそう、
横でまたじっくりみんな討論しはったらどうですか、
そうですね、
このあれがこ
うやった、そうそう、あ、それがやっぱ楽しいですよね、やっぱこういうの行ってね、いろいろ意見を交わすっていうのも楽しみ方の一つかな、
よその人と話しかけてもいいじゃないですか、
あ、
いいですね、グループではなしでね、
僕この前京都で、ね、京都でそれしてね、ちょっと気持ち悪がられたんですよ、ね、
あ、そうですか、はい、いや気持ち悪い人はあるけども、それはまあね
そうですね、まあ、人によるということで、ね、
言葉ができる者同士、はい、できん人でも話し合うべきですね、
はい、あとね、この理想の森、うん、そのいろんなグッズ売ってて、結構美味しいお菓子とかも売ってるんで、
古墳グッズもあったね、
そうなんですよ、なんかあんなんをちょっと、ね、家族へのお土産とか、はい、自分へのご褒美に買ってもちょっといいんじゃないかなと思います。それと、
常設展覧会も見てください、
あ、あれ面白い、
これはね、
最高に面白い、
堺の深さっていうか、堺の面白さがじっくり出てますよ、
はい、1階なんですよ、常設は1階で、はいはい、でこういう企画展とかは2階でされております。
常設はただ違ったってことだから、お金入れましたかね、
常設はね、ちょっと待ってくださいね、あ、常設もお金いるかな、
そうですか、はい、まあ、行ったとしたら余計いいですよね、
あ、ただですね、観覧料今大人300円で言ったんですけど、こちらはですね、千の利休茶の湯館、
はい、
そして与謝野晶子記念館の観覧券で、
はいはい、
企画展示室にもご入場いただける
ということは、まあ、300円で両方が見られると、
そういうことですね、
なるほどね、はい、分かりました、
まあ、現在2022年の今11月17日現在ということでございます、はいはい、まあ、というわけで今回は堺理想の森の企画展、与謝野晶子吉田初三郎、
そうですね、
与謝野晶子の温泉紀行をボラボラいたしました、
はい
はい、案内してくださった柳井一馬さん、はい、そして関係者の皆さん、ありがとうございました、ね、本当
ありがとうございました、いつもお世話になります、
は
い、
でラジオの他に YouTube の番チャンネルでも今回の展覧会のちょっと動画を作ろうかなと思っておりまして、今もちょっと編集中なんですけど、は
い、これぜひやってください、
はい、ちょっとまたこれ柳井さんといろいろ連絡取り合って、
なるほどなるほど、
まあ、公開できそうならしますんで、ね、はい、ぜひバンチャンネルの YouTube の方もよろしくお願いいたします。
僕も FM 線でもちょっと不良かやな思ってます。
あ、はい、よろしくお願いします、はい。